3番目はこう使命ですね。自分に与えられているその人が神様に与えられている使命を行うということですね。それが実行に書かれています。なのでもう謙虚な条件というのははっきりとしているんですね。なので私たちははっきりとそこに向かってこう神様に従って歩んでいく必要があるということをですね、覚えていただければと思います。何か一生懸命やっていてもこうその自分、神様は私たちに携えている使命じゃなくて違うことをやっているということもないんですね。やっぱりこう使命ということに関しても祈ってですね、まだよくわかんないという時もあると思うんですけど、でもそのことを覚えていると思います。で信徒の方は信徒で、そして献身の方は献身で、それぞれですね、神様を用いていかれるので、また使命と御心があるので、ぜひですね、そのためにお願いしていただきたいと思いますですね。そして今日はですね、5000人の給食のところをですね、見ていきたいというふうに思うんですけれども、ですね、14章の14節からこういたします。それとですね、すみません、空港のですね、今、教会では空港のですね、パネル展が9月4日から、始まる、4日に、なんか5日からで始まるんですけれども、1ヶ月間ですね、パネル展、日本、福島に児童養護施設を建てるというですね、支援のパネル展をですね、行います。ぜひ、御心のですね、パネル展となるようにですね、祈っていただければと思います。また、誘いいただける方はまたぜひ見ていただいてですね、来ていただきたいと思います。また9月のですね、14日に、子ども病院でコンサートをすることになりました。ロビーコンサートですね。ぜひ、ご入りください。また、本当に困難な子どもたちや親御さんや、またそこに、こう、携わっている、医療に携わっている方々のに、本当にこう、癒しとなり、祝福になれるようにですね、ぜひ祈っていただきたいと思います。また、導かれる方はぜひ加わってですね、練習して来ていただいたらもう一緒に出れますので、ぜひそのためにもですね、いらしていただき、自分から加わっていただきたいというふうに思います。ですね、あと今週はですね、長崎でキャンプが中止15、16とですね、あります電動キャンプで、いろんな方々連れてきてくださいということなんですね。そして、ガタリンピックっていうか、何でしたか、そこは、有明の方を行って、そういうこう泥の中でですね、遊んだりとか、そういうこともできるということですので、ぜひ誘っていただきたいと思います。あと阿蘇の方でですね、来週は、22から24ですね、キャンプがありますので、ぜひそちらの方にですね、参加していただきたいと思います。私は阿蘇の方が綺麗そうでいいわって方はですね、綺麗な建物とか綺麗な場所だと思いますし、食べ物も美味しいと思いますので、ぜひですね、どちらでもですね、また導かれる方は一日でもですね、加わっていただければというふうに思いますですね。それではですね、あとパナ牧師がですね、今全国を回ってくださっているんですが、9月からは9月にはウガンダにですね、チームが使わされます。ぜひ早く癒されてですね、また骨折をですね、鎖骨を骨折しているので、そこが早く癒されてですね、奉仕がなされるようにしていきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、14章の14節からお読みいたします。イエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らは深く哀れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、遅刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。ここでですね、イエス様は、船から上がってこられて、そしてもう多くの群衆がですね、その先回りしてイエス様はですね、ガリラヤ湖ですね、渡っていかれたんですが、もう先回りしてこう行っていてですね、そして待っていたわけなんですね。で、イエス様はそれを見てですね、本当に深く憐れんでとあります。そして彼は癒されたとあります。で、イエス様はいつもですね、こう癒しをなされたり奇跡をなされたりするときに、その動機っていうのはですね、いつもこの憐れみ、愛からだったんですね。で、そこからいろんな神様がですね、技をなされました。この 自分の力をですね、この表そうと見せてやろうとかですね、誇ろうとかですね、驚かしてやろうとか、そういうことではなくって、いつも愛と憐れみによってイエス様は技をなされたっていうことを覚えていただきたいと思います。でその眼差しっていうのは私たちにも変わりないですね。私たち今生きている私たちにもいつも神様はその愛と憐れみの眼差しで私たちをいつも見ておられるっていうことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。そして、そして夕方になったんですけども、たくさんの方がいて、男だけで5000人ですから、2万人とか数万人の方がおられたわけなんですね。その時に、ここはもう寂しいところなので全部この回っていますから、ですから群衆を解散させてくださいっていうんですね、言います。そして村に行ってみやめる食物を買うようにさせてくださいっていう、言うわけなんですね。で、食べ物が先行確保しないといけないということなんですね。この電気がないわけですね、向こうはですね。電灯がつかなくなないので、本当に暗くなったらもう動けなくなってしまうので、こう早く食物を買うようにさせてくださいということを言っているわけなんです。ちょっと戻りますけども、この箇所というのはですね、福音書全部に書かれているんです。なので、すごく大事なところなんですね。全部福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部に書かれているっていうのは少ないんですね。で、そのイエス様の受胎告知も全部に書かれてないって言いますし、だから本当にこうすごく大事なところなんですね。で、神様ここから本当によく語ろうとしていることがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、弟子たちはこう命名で食物を買うようにさせてくださいっていうわけなんですね。けれどもイエス様が言うんですね。しかしイエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であなたたちに何か食べるものをあげなさい。イエス様はこの時に彼らがこうもう、ですね、こう疲れていることをご存知だったと思うんですね。そして、お金がない人もいるっていうことをですね、イエス様はですね、こう配慮しておられたと思うんですね。近くの村に行って、その食べ物を買うようにさせてくださいって言ってもですね、そこまで行けないですね。元気のない人とか、力のない人とか、弱い人とか、またお金のない人とか、いろんな方がいたと思うんですね、そこには。で、イエス様は、もう彼らが出かけていく必要はない、あなた方であなたたちに何か食べるものをあげなさいって言われたんですね。すごく無理というかですね、無理、そんな何万人もですね、今で言うと200万円分ぐらいですね、パン買ってもですね、まだ足りないっていうすごいですね、量なので、エサもこの、無理がですね、あるんですけれども、でも、そのことに関しての、エサもですね、こう、イエス様は食べるものをあげなさいって言ったときに、それはあげられるということなんですね。あげることができるっていうことなんですね。で、そういうことなんですけども、弟子たちはよく分からなくて、17節ですね。しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと馬が2匹より他ありません。ですね、他の箇所を見ますと、もう、少年が5つのパンと2匹の馬を持ってきてくれるんですが、でもこれが一体何になるでしょうって、この何万人もいる中でですね、何になるでしょうっていうことをですね、言ってるわけです。でもイエス様はですね、ちょっとここがちょっと今日のポイントなんですけど、それをここに持ってきなさいっていうですね、言われました。で、イエス様のところに行くと、こう何でもそこにですね、解決があるっていうこと、十字架のもとにこの私たちの解決があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、主はそのままでいいから、5つのパンと2匹の魚をですね、本当に数万人が食べるにはですね、本当に全然足りないものですけども、でもそれでいいからそれをここに持ってきなさいって言われたんですね。で、私たちはその、自分の手の中にあるものを見たり、自分を見たり、他の人を見たり、状況を見たりするんですけど、でも神様にはですね、不可能はないっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。これは教会の証ではないんですけど、先日イザヤ牧師がですね、 ラグビーの伏見工業のですね、証をしてくださったんですね。まあ、スポーツやってる方とか、まあ、関西の方だったら誰でも知ってるようなですね、こう有名なお話そうですけども、ちょっとお話したいと思うんですけど、山口先生ですね、山口義原さんってですね、先生がいるんですけども、その方がですね、その伏見工業っていうですね、こうですかね、学校に赴任してきたわけなんですね。で、そこはそのすごい悪い学校って言いますか、ランキングの方がいる学校でですね、ガラスは全部割れてるとかですね、廊下をバイクが走ってるっていうですね、そういう学校だったそうなんですね。それで、でも先生は覚えてですね、この人はラグビーの日本代表だった人でですね、まあ、学校を良くしようと思ってですね、まあ、燃えてくるわけなんです。で、こういろいろ働くんですけども、そしてラグビー部に行ってみたらですね、こう全部タバコの吸い殻ばっかり置いてあってとかですね、そういう感じだったんですね。で、まあ、がっかりするわけですけど、でもなんとかですね、部活をこう立て直そうとするわけなんですね。でも生徒からはですね、そんな偉い先生が言ったら、もっと他のところに行けって言うんですね、こんなとこ来なくていいってですね、完全にこう拒否されてしまうわけなんですね。で、まあ、特にラグビーってのは悪いって言いますか、その喧嘩が強くて悪い人がばっかりこう、まあ、集まってるところであるわけなんですね。それでだったんですね。ある時ですね、その先生がですね、まあ、日本代表になった方なんで、また先輩とかもいてですね、練習試合ができることになったんですね。である高校と練習試合することになったんですけども、でこう練習試合するかなと言って練習、それでこう行ってですね、それでこうある駅で待ってたわけなんですね。で、全員分の切符を待ってですね、待ってたそうなんです。そしたらですね、誰も来なかったそうなんですね。で、誰も来なくてその練習試合ボイコットされてしまってですね、それで謝ってですね、行ってて、そういうことがあったわけなんですね。でもその年にですね、県ですか、県の大会がなんかあって、京都府ですね、京都府の大会があって、それでその、花田の高校とですね、まあ、よく、その当時でもその、準優勝してるですね、こう、強豪のですね、ラグビー部とか当たったわけなんです。そしてですね、その結果がですね、112対0だったそうなんですね。で、いくらラグビーでもですね、この数字はないっていう数字でですね、すごい数なんだそうですね。でもこの時ですね、前半が終わって70対0ぐらいですね、終わって、で、後半に入った時にですね、それまではですね、もう本当にこう、前半見ていてですね、だから俺が言った通りやらないからだとかですね、ちゃんと練習しないからだとかですね、もうお腹、こう腹が煮えくり返ってたそうなんですね。でもですね、後半に始まってですね、ずっと見ていく中でですね、こいつら悔しいだろうなって思い始めたと思うんですね。それで本当にですね、悔しいだろうなと思って、それでその初めてですね、こうベクトルがこう自分に向いた、方向性が自分に向いたっていうことなんですけど、俺は彼に何もしてやれなかったっていうんですね、思ってですね、そしたらこう泣けてきちゃってですね、涙が出て止まらなかったそうですね。で、終わってみんなが帰ってきてですね、行った時にまあ、お疲れさんって言って、そして怪我はなかったかっていうことと、悔しかったろうっていうんですね、言ったそうなんですね。そしたら、そこの中で一番悪い子はですね、悔しいっていうことを言ってですね、今度ですね、花園にですね、勝たせてくれっていうんですね、この言うわけなんですね。本当にですね、みんなこう帰ってて泣いてですね、悔しい思いをしたわけなんです。でもその時に本当にこう今までですね、上から目線でですね、こう全てこう、先生として生徒と接していたわけなんですけど、初めてですね、こう生徒のこの視線でですね、こう接することができるようになったんですね。で、そこからですね、その一番悪い子も変わって、そこから猛練習するようになってですね、で、なんとですね、1年後に今度またこの花園とこうぶつかるわけなんですね。で、準決勝かなんかで、そしてですね、12対12になってですね、同点になったんですね。それで、最後の5分で伏見工業が入れて勝っちゃうんですね。で、信じられない話ですけど、1年後にですね、こう 境を破るっていうことが起こったんですね。でそこからこの伏見工業っていうのはですね、こうそのラグビーの競合としてこの、この名を馳せるようになっていったんですけども、ね、そのことがですね起こっていたんですね。またその中でですね、このまた1年経って4月にですねなったんですけど、新入学でまたこう生徒が入ってくるんですが、その八坂の信号っていうのはですね来たそうです。だから京都で一番悪いやつでですね、警察からもマークされていて、ヤクザからもマークされていてですね、みんなに恐れられてですね、子が学校にやってきてしまったんですね。でやっとこうラグビー部が、ね、落ち着いて学校もですね落ち着いてきたのにとこう学校は思っていたわけなんですけど、でもその彼が入ってきてまた大変なことになっていったんですね。でもその時にこの山口先生という方がですね、吉原さんって言うんですけど、慎吾、ラグビー部入れって言ってですね、呼び捨てするなって感じですね反抗してですね、いやラグビー入ったらですね、ボール持ってればですね、ぶつかっても殴っても何してもですねいいから、喧嘩ができるからラグビー部入れって言ってですね入れたそうなんですね。でも実際入ってみるとそんなことはできなくてですね、毎日練習でですね嫌になってですね帰やめるって言ってたわけなんですね。でもその時に合宿があってですね行った時に、その彼は父子家庭だったそうなんですね。それでいつもみんながお弁当とか食べてるときにこうパンをかじってたそうなんですけど、この山口先生っていうのはですね、ちょっと家庭が複雑で不思議だったそうなんですね。それで彼の気持ちがよくわかるので、奥さんに弁当を作らせてですね、でっかい弁当を持って行ってですね、それでお昼の時にですね、これを食えって言ってですね、そうやってこう彼をこう励ましていったんですね。そしたらそして試合に行った時にですね、この試合を見てですね、ラグビーの試合を見て、本当に勝っても負けてもこんなに感動できるスポーツはないっていうですね、彼が感動して、それで彼はですね本当にこう ラグビーに入るようになったんですね。それでその高校2年のですね、京都で一番悪いっていうですね、この彼がですね高校生の日本代表になってオーストラリアにこう出ていくことになったんですね。で後にこの人はこの先生になっていくんですけれども、で本当にですね、この、最悪っていうところにこういたわけなんですけど、でも本当にですね、イエス様がこう今日そのイエス様は姉妹の心から始まったっていうふうに言いましたけど、この時に本当にですね、生徒と同じ立場になった時にですね、そこからこう変わっていったんですね。で神様は私たちのこの姉妹の心っていうんですか、神様の愛、これは人間の愛ですけれども、本当に神から来る愛をですね、神様から私たちが与えられるときに、本当にですね多くの人々を変えていくっていうことですね、変わっていくっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。でこれは現実にあったことですけれども、神様はですね本当に私たちの人生をこう変えてくださる方なんですね。でたった5つのパンと2匹のものしかない、でもそれでいいからここに持ってきなさいって言ったんですね。この伏見工業のこのその世間から言ったらクズみたいなんですよね、クズみたいな感じですけど、でもその人たちを通して優勝にこうその導いていったわけなんですけど、本当に神様はそのままでいいから、そのままの私たちを受け取って、そのままでいいからそれを持ってきなさい、私のところに来なさいと言っておられるということをですね覚えていただきたいと思います、ね。ちょっと聖書を開きたいと思うんですけど、マタイの福音書のですね11章のところですね、開いてください。28節からお読みいたします。マタイの福音書の11章の28節を読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば私、魂に安らぎが来ます。私のくびきを負いやすく、私の身は軽いからです。で、ここでイエス様は、すべて重荷を、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいというふうに言っております。で、 主のところに行くならば、私たちがどんな重荷を持っていてもそれを下ろすことができるんですね。でどんなに疲れていても神様のところに行くと癒され、力も与えられていくんですね。命が与えられていくんですね。で休ませていただけるんですね。で私たちはこう十字架のところに行くときに、イエス様のところに行くときに、その解決があるということをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つですね、もう一つ有名な箇所ですけど、7章、マタイの7章の7節をお見せしますですね。11ページ、3番のことは11ページですけど、マタイの福音書の7章の7節からお見せします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれますと。でここで神様に求めなさいと言っています。神様に向かって探しなさい、そうすれば見つかります。神様に向かって叩きなさい、そうすれば開かれますというふうにこう言っています。で私たちはその問題なら問題を神様のところに持っていくということをですね、なしていただきたいと思います。で前は1時間やりましょうということを話したんですけども、何も祈らなくていいからですね、1時間神様の前に出てですね、こう自分の問題を出してですね、神様の前にいるっていうことをですね、なしていきましょう。主はそのままで働いていかれますし、ある確信やある示しっていうのもそこからやってくるので、私たちはその神様の前に出るっていうことをですね、なしていきましょう。十字架のところに真の解決があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思いますですね。そしてちょっと戻りますけども、マタイの14章のところですね。で、18節、するとイエスは言われた、それをここに持ってきなさい。そして、イエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、手を見上げてそれを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配ったと。でここでイエス様は、まだ奇跡を行ってないんですけど、群衆をもう他の箇所を見ますと50人ずつですね、組にして座らせて、そしてもう食事ができる、こう座らせてですね、食事が用意できるようにもしてですね、こう信仰のこの行動を取らせているんですね。で私たちも教会に、私たちの教会も今大事だけど5000名ということはまず語られていて、そこからこうリバウンドが起こっていくんですけども、その、もう何か起きてからじゃなくて、その受けたと信じてその用意をしておくということは重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。イエス様はもう、食事のようもう食事ができるように座らせて分けてですね、50人ずつ分けて座らせていたということなんですね。で、皆さんもですね、例えば個人的なことでも、なんか示されていることがあったら、そして前もってですね、信仰の歩みを神様導かれるときは、それをですね、なしといていただきたいと思うんですね。ですね、一番簡単なのは告白することですけれども、私はこうなりますとか、このことはこういうふうに解決しますとかですね、告白することをですね、していっていただきたいと思います。そして、なんかこの示された方、そのことをですね、していただきたいと思います。ある方がですね、電話がなかった方がいるんですけど、私も東京にいた頃ですね、その方は電話がないんですけど、もしもしってこう言いながらですねお話をするわけなんですね。それはすごく滑稽なんですけど、でも本人はこう真剣で、もしもしとかなんかですね、電話の格好してたんですけど、本当に電話が与えられまして電話の権利とかですね、与えられて電話ももらい与えられたんですけども、神様を導くこう一人一人、また各教会にその信仰の、なんて言いますか、歩みっていうのは、受け取る信じる歩みというのをですね、なしていきたいと思います。でここでイエス様は前もって奇跡を行う前にそのもう食べれるようにですね、用意していかれたということをですね、覚えていただきたいと思います。ジョージ・ミエラーですね、この今リコイ新聞のところにこうずっと連載されていますけれども、たくさんの何千人という講師をですね、養ったイギリスの牧師さんですけれども、彼は、いつもこう朝、子供たちに食べさせるご飯がないということは、たびたびあるわけですね。でも、その時にもう用意して座らせ、子供たちを座らせて、そしてお祈りをさせるわけですね。朝のお祈りをするんですね。そうすると、なんか、わーっと馬車が来てですね、そして食べ物を こうある方がこう持ってきてくださったりとかですね、奇跡がたくさんこう起こっていったわけなんですね。で私たちの周りにですね、何か起こってからそれを、喜ぶとか、またその主を褒めたたえるとかじゃなくて、まずこう信仰の雨をするということをですね、していきたいと思うんですね。そして、分けた時にこう不思議にこうどうやって分けたのか分からないですけど、パンがどんどんどんどん増えていき、魚が増えていって、そして20節ですね、人々はまだ皆食べて満腹した、そしてパン切りの余りを取り集めると12の子もいっぱいあった、食べたものを女と子供を除いて男5000人ほどであった。でたった5つのパンと2匹のものしかなかったんですけど、男だけで5000人食べて、だから数万人の人が食べてなお余るだけですね。ちょっとずつ分けたんじゃなくて、お腹いっぱい食べて満腹したって書かれてますから、本当に神様の満たしっていうのはこう完全なんですね。で神様にこう不可能はないわけなんですね。でそして彼らはこう満腹することができたっていうことなんですね。でこの時に最初はこう5つのパンと2匹の魚から始まったんです。でもそれをイエス様のところに持っていった時に、それはですね完全に満たされていったということなんですね。で前にもお話したことありますけども、張牧師のお話をちょっとしたいと思うんですけども、第4次元っていうですね本が出ていますけど、世界で一番大きいですね、70万人教会の牧師さんで、超読む牧師、今もう引退されてですね、もう名誉牧師かなんかになっているのかもしれませんけども、超牧師っておられるんですね。で70万人教会ですね。そしてヨイド教会っていうですね、3万人ぐらい入るですね教会があるんですね。円形のですね、なんか素晴らしいですね、礼拝所なんですね。で、この壁ドンが建てられるときにですね、神様からビジョンを示されて建て始めたんですけど、そしたら大手ショップが始まってしまって、それでこう資材がこう高騰してですね、そして支払いができなくなって建物の途中になっちゃったんですね。途中の建設になってしまったんです。それでどんどんどんどんこのなんていうんですか、こう請求書やその請求する人は来るんですけれども、もう支払えなくなるんですね。それでその張牧師もその、このまだ建て掛けのビルですね、そこにこういるんですけど、エレベーターもない7階って言いますかね、エレベーターもないところですね、そこにこう水を持ち上げてですね暮らしたりしててですね、こう本当にこう壁もまだなんか壁しかないようなですね、そういうマンションでですね。でその取り立てに追われていたわけなんですね。でこの頃本に書いてありますけど、自殺しようかと思ったってですね言ってますね。本当にもう追い詰められて、死んだらですねこう楽になるんじゃないかとかですね、間違ってここから落ちれないとか、自殺はいけないからですね落ちれないだろうかとかですね思ったって言ってました。でその張牧師 その奥様のお母さんですね、義理のお母さん、サイズさんっていうんですか、サイズ施設を知ってるんですけど、もう手に召されましたけど、その方もですねよくこのベランダからですねこうやって下を見てる張牧師がいたっていうふうにですね言っておられます。でそのようにですねそういうふうに追い込まれちゃったんですね。でその時にこのサイズさんっていう方がですね祈りの器で鉄焼き祷告をですね始めたんですね。で金のないやつとかどうしようもないもんのやつは来いって言ってですねそこがすごいなと思うんですけど、各国の方ですね来いとか言ってですね、それで集まって最初5人から集まってですね鉄焼きとかが始まったそうなんですね。もちろんこの街道が建てられるようにってことを、祈っていったわけなんですけど、そしたらこうその人がどんどん人が集まってて300人になったそうなんですね。で、その時に300人になった時にこう張牧師が来てですね、またこう祈りを導くようになったそうなんです。で、会話を立てられるとかですね、またあと個人個人 この神様に祈ることを求めることを祈っていたみたいなんですけども、そしたらですね、この韓国なのでチューッとかでっかい声で出すわけですね。なのでこう周りの人がですね、こう騒音で周りのマンションの人たちが騒音でですね、こう寝れなかったりして徹夜祈祷会なの でこう文句を言いに来たんですね。で静かにしてくださいと。でそのある青年実業家の方がですね来られるわけなんですね。でその時にちょうどですね張牧師がそこにいたんですけども、そこにですねあるおばあさんが来てですね、 張牧師に私はもう何も持ってなくて、このお茶碗とですね箸しかないけど、これをですね捧げます、これをですねこの街道のために用いてくださいっていうんですね。で張牧師にそれもらってもですね、欠けたお茶碗とその韓国 の鉄みたいな箸ですよね、金属の箸です、これもらってもですねこれ役に立たないし、これおばあちゃんですね、これがなくなったらおばあちゃんご飯が食べれなくなるからもういいって言ってですね、それはもうそのおばあちゃんそのことしなくていいって言うんですね、言うんです。でそんな何も役に立たないからですねおばあちゃんも困るしですねいいって言うわけなんですね。 でもおばあちゃん怒り始めちゃってですね、私はこう神様のことを捧げるために来たんだって言ってですね引かないわけなんですね。それで張牧師の間で押し問答してる、その時にですねこの青年実業家の方ですね、どんぐり茶の方だと思うんですけど、そこに行ったら そのやり取りを見たらですね、そしたらこの方がですね神様働かれて、このお茶碗と箸を700万円で買いましょうって言ったそうなんですね。まあ当時で7000万ぐらいですかね、日本にしたらですね、やっぱすごいお金なんですけど、でその方が買って、つまりその建築の方にも使えるお金が与えられたんですね。でそこからここにいた人たちとかみんなこう信仰が与えられて、家を売って捧げる方とかですね、そこからすごい捧げ物が始まって、この今ですね韓国に国会議事堂とかあるこう一等地ですけど、そこに大きなですね街道が建ったわけなんですね。 でもその時に最初にこう用いられたのもおばあさんのこう信仰だったんですね。自分はもうこれしかないし、これしか持ってないんだけど、これを神様のために用いてほしいっていう持ってきたそのおばあさんの信仰をですね、神様に用いられて、そこで青年の方が700万円に買われて、そこから奇跡のですね捧げ物がこうどんどん教会の中で始まっていったんですね。でこの時に私たちもその自分の手の中にあるものを見てしまうんですが、それがお金であっても時間であっても何か物であってもですね、それから私たちが持っている技術であっても何でもそうだと思うんですけど、それをこう神様のためにこう捧げて用いるときに、それは神が高に用いていかれるということをですね、不可能のない神様がそれをなされるということをですね覚えていただきたいと思います。また問題であっても、こう神様がそれを私のところにここに持ってきなさいって、主のところに持ってきなさいと主は言っておられるんですね。なので神様のところにこう行ってですね、すぐ帰ってくるんじゃなくて、1分ぐらいで帰ってくるんじゃなくて、しばらく神様のところに1時間ぐらいいてですね、よろしくお願いしますって神様にお願いするっていうことをですね、神様の前に静まるっていうことをですね、十字架のもとに私たちがこう行くっていうことをですね、なしていきたいと思います。でその時に神様が奇跡をなされ、神様が、解決を与えられ、神様が勝利を表されるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私たちのところはその男子だけで5000名とか語られているので、私たちのところにもそういうことが始まってくると思うんですね。私たちのこれをして何になるだろうかということであったとしても、神様が言われることをするときに神様が栄光を表されるということがですね始まってくると思います。なのでさらに主に期待してですね歩んでいきたいというふうに思います。今用いられているのはギフツがいます。ゴスペルグループのギフツっていうですね、これ S でしたっけ、 T かギフツっていうグループはありますけども、カヤの牧師さんですね、リーダーが男性のグループを作るっていうことを神様に示されてですね始めたわけなんですけど、でも今年何でしたっけ、コスプレコンテストで優勝しましたけども、最初始めたんですけど、いくら教えても上手にならないわけですね。それで普通教えたらですね、10を教えたら1ぐらい残っていて、でまた10を教えたら今度1残って2ぐらいになってですね、だんだんこう上手に人はなっていくもんだそうですけど、彼らは10を教えても0で、10を教えても0で、リセットしてしまって、いくら教えても全然上手にならなかったっていう、ね、でついに諦めてですね、もうやめますっていうふうにこう言った時に、予言でですね、この中で仕業を上げた人がいるって、その叫びなさいって、私がやるからあなたは、 この自分の力でしようとしたからいけないと、私に頼みなさいって言われてですね、でそこで彼の牧師はあの神様に示されて悔い改めて、それから1時間祈ってですね、それで始めるようになったんですね。そしたらどんどんどんどんどんどん上手くなってしまって、そしてそのライブに出なさいっていう示しでですね、ライブに出ていく中でどんどんどんどんこう道が開かれていったわけなんですね。で今あの辺に用いられていますけども、でもそれはあの本当にですね、こうあのこの5つのパンと2匹の上のようにあの、もう、それが何になるでしょうっていうですね、状況だったわけなんですね。でもあの主により頼んでですね、そこでそれを主のところに持っていってですね、あの彼の牧師はすごい賜物なんですね。生徒だったちをそのヨーロッパのコンクールで何人も何人も優勝させるようなですね、あの実力を持った人なんですけども、でもその自分の力とか技術でやるんじゃなくて、主により頼んだ時にですね、それを主のところに持っていった時に、その主がですね、この義仏っていうグループをですね、あの用いておられるっていうことをですね、あの見ることができます。であの私たちも主により頼んでですね、あの行きたいと思います。そして十字架のところに解決があるということをですね、覚えていきたいと思います。それでは14章の8節をお見せして終わりたいと思います。終わります。14章18節するとイエスが言われた、それをここに持ってきなさい。お祈りします。愛する天皇様、どんな言葉であっても神様、解決できないことはないこと、ありがとうございます。神様、あなたは真実な方であり、またあれに深い方であること、ありがとうございます。どんなことであっても、この神様にできないことはないこと、ありがとうございます。そのあなたのところに私たちは全てのものを持っていくことができるように、全ての問題や全てのものを持っていくことができるようにしてください。また私たちにどんな力がなくても、神様にこう、私たちのものを用いていただくことができるようにしてください。お願いします。それが、小さなものであったとしても、またそれが時間であったとしても、こう経済であったとしても、またこの何かこう技術やこう賛美のためであったとしても、神様のためにそれを用いていくことができるように、どうぞ導いてください。自分を見てやめてしまうのではなく、主にやれたのことができ、主に支えていくことができるように導いてください。この時は感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ち下さいでお祈りいたします。聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。